はい、どうも皆さんこんにちは。現在時刻は16時19分、7月の14日火曜日、ホークストロットがお送りいたします箱推しファイターズのお時間です。まだ試合やっておりますが、終わったようなもんなんで、収録を始めましたね。あのファンともあろうものが諦めてね、あの敗戦の便を飲めるとは何事だと思うかもしれないですけど、ここから逆転するような野球をやってないので、無理だと思います。まあ、勝ったら勝ったでね、それは嬉しいことなんで言うんですけど、反省点が多いというよりかは、まあね、前回収録で青さを捨てましょうねって話をしたと思うんですけど、ポイントはそこだったなって思いました。あの今日あやになったのは大塚ルアンだと思うんですよね。まあ、野村が打てないのは論外なんで、ちょっと一旦置いといても、その後にいる大塚ルアンがまあ、あれだけ回ってきてたチャンスで一つもやっぱり結果を残せなかったっていうこと、それからやっぱり最後のね、最終イニング、今まさに裏で行われているね、大変なあの状況ですけれども、そこにおける、なんでしょうね、致命的なエラーですね。はい、なので、まあ厳しい言い方をすると、まあ、大塚ルアン一人で負けたと言っても差し支えないかなぐらいの感じかなと思います。まあ、あの実際事実上は野村勇輝が 80% かなとも思ってます。やっぱりあれだけチャンス回ってきて犠牲フライの1本も打てないっていうのは、まあ論外っちゃ論外ですよ。でね、 あの打順に座って4番が前であれだけね、打ってチャンスメイクっていう形になって、無視満塁まで回ってきているわけじゃないですか。でその中で何一つ結果が残らない主力打者に用はないので、それは交代はされますよね。ただやっぱりあのホークス相手になった時にこういう試合になるっていうことは、まあ普通に端的明快ですけど、力が足りないってことですね。なので、まあ今シーズンは対ホークスこんな感じなんだろうなっていう気はします。ホークスが目の色変えてうちに対して、まあもう一勝もさせないぞぐらいの気合で臨んできているっていうことに対しての答えがこれなので、まあホークスさんすいませんでしたという試合ですね。まあ十分苦しめたと思います。本当負け犬みたいな話し方になっちゃうんですけど、でもそうじゃないですか実際。あれだけね、いいぞいいぞってなってても、こんだけやってもやっぱり、僕ずっと言ってきたことがあるじゃないですか、ギダギヒ進塁だって、それができないから点が取れない。見りゃ分かりますよね。皆さんも多分理解いただけると思うんですよ。犠牲フライの1本も出ればっていう場面何回ありました今日だけで。それは僕も口酸っぱく言いたくなるでしょ。もうまさにそういう試合になってますよね。あらゆる場所でギダギヒ進塁だっていうところがちゃんとできていれば、ただそれだけのことで多分4点入ってるんですよ、僕の計算では。犠牲フライが打てるだけで4点入ってるはずです。でも実際は1点しか取れてなくって、最後の最後にいつものエラーが出て、しかも水野もね、輪かけてね、事態を悪化させて、ゲッツー取り損ねてボッコボコにされるっていうね。島本がかわいそうですよね、これはね。あの僕普段はエラーね、あのしても打ってればね、いいっていう話をよくしてるんですけど、ね、エラーなんか関係ない、打てと言ってるんですけど、もうこれ打ってないので、これは一重に野手が悪いです。今日は打ってないしね、あの仕事してる人間はほぼいないし、だって打点稼ぐのが仕事ですから、ヒット打つの仕事じゃないんで、点を取るのが野球における野手の役目なんですよ。1点しか取れてないんでしょ、仕事できてないじゃないですか。リード取った場面がないんだから。これがリード取った場面だったら、ね、例えば北山があんだけ頑張ってね、なんとか逆にね、うちが、1-0 で勝ってましたよとかってんだったら、これはもうなんとかこの1点こういう試合なんだから守りきろよって話僕したと思うんですよ。もちろん後ろにプレッシャーはかかってくるけど、そういうのも含めて守んないとダメだよピッチャーがって言うと思うんですけど、1回もリード取ってないでね、青行き遠行きで、追いついて、で青行き遠行きでエラーして、大塚ルアン多分これで2軍に行くと思うんですよ、おそらくね。いや、わかんないけど、僕のイメージではここで1回落とした方がいいか、もしくはもう1回リベンジでどっかで使うかの、まあ、2択かなと思うんですけど、明日のスタメンはねえかなとは思うんですよね。いいところでどっかで使ってあげて反骨心を見るみたいな感じになるのかなとは思いますけど、まあ、今日に関しては本当に大塚ルアンがあやになっちゃいましたよね、悪い意味でね。 この前のイニングのチャンスの場面で何にもできなかったっていうのも一つお疲れなんじゃないですか。でそれで結局犠牲フライのシーンが、犠牲フライね、ギダかなんかで点の入るシーンっていうのがまあ不意になっちゃったわけですよね。で結局1-1のまんま、もうここはこれしかないって言って、まあ、島本が出てきたわけですけど、島本もここ最近さすがにねちょっと疲れが見えて、球の、コントロールがやっぱり良くなくてボールから入ることが多いんですよ。でそういうところから来て、まあ見ての通りの結果になるので、まあ、こうなっちゃったら、まあ、正直言うと罪ですよね、うん、いくらなんだってホークスもここからね 4.5 点取らせるような野球をしてないので、でましてやファイターズの打球の傾向っていうのをしっかり判断してね、うん、常にやっぱりアウトに取れるような体制を整えてるわけですから、まあ、これはもう一重に8回まではよく頑張ったお互いに、うん、でも9回はうちの弱さです、明らかに、うん、野手の弱さですね。ただまあもう、まあどうしようもないじゃないですか。だって点取れなきゃ話になんないんだから。だから点取らせないようにしたらどうすればいいのっていうところは、うちも今日はよく頑張ったと思うんですよ。9回に関してはもうとにかく野手が悪いっていうことでいいと思うんです、ね、島本がああいう風にね打たれちゃうの仕方がないじゃないですか、そんな。だからまあ別にいいんですよ、そこ自体は。なのでまあ問題なのは、なんでこんなにホークス戦の時だけ借りてきた猫みたいになるのかっていうことなんですよね。でこれにはちょっと秘密がありまして秘密がありまして、まあもう敗因の分析ってのは本当それで終わりです。でじゃあなんでホークスだけがこんなにうち の打線を抑え込めるのか、逆に今ね、今で昔は打って、昔はっていうか今シーズンの頭はバカスカ打ってたわけですからね、うん、でなんでうちのこうピッチャーをねしっかりと捉えることができるのかっていうのは、まあ見てりゃ分かるじゃないですか。走塁だとかの意識、それからまあ失投の捉え方っすよね。で際どいところもしっかり強く振っていくんですよね。コンタクトと強いスイング、これが両立できれば、別に形は悪くなくったって強い打球は飛ぶんですよ。で強い打球が飛ぶと、さっきの決定的なタイムリーみたいに抜けるんですよね、間を。だから僕その前の前からの収録でナラティブをひっくり返す力が欲しいって話もしたじゃないですか、物語性ね。そうやっていわゆる皆さん、もしくはその解説者の方々がおっしゃる慣れってやつなんですよ。で慣れとか流れとかそういうのがあるじゃないですか。で慣れっていうのはどういうことって言うと、シチュエーションへの慣れなんですよ。こういうシチュエーションだったらこういう点の入り方するなとか、こういうシチュエーションの展開はもうこういう風につながるなっていう、まあ一般には流れって呼ばれるか、流れだね。流れっていうのはそういうことなんですよね。経験則から見て、次のもうこうなったらこういう風になっちゃうでしょ、当然の帰結だよねっていう風になってしまう事象、これを僕はナラティブっていう呼び方、流れってあんま好きくなくって、なんかそういう風に流れていくよねじゃないんですよ。なんかそういう流れっていうものをどうやってひっくり返していくかが結局野球の面白いところだと思ってるんで。ただ今日も結局詰将棋みたいにそういう風になっちゃったじゃないですか。エラーがボンボンって2つ重なって余計なランナーが2人も出ちゃいましたよ。でそうするとね、次のバッターどうする、まさきだよってなってきた時に結局ね、やりづらくなっちゃいましたよね。満塁になった後ってじゃあ何が起こったのっていうと、満塁になってからはワンアウトしか取れてないじゃないですか。ワンアウトしか取れてなくって満塁って話なんで、結局守りがどっちにも触れないんですよ。どういうことっていうと、要は内野ゴロ取って、ね、例えば前進して内野ゴロに備えようってなっても遠く飛ばされちゃったらそれで1点入っちゃうじゃないですか。でかといって遠く飛ばされると思って、やってると内野ね攻めて、内野ってか、内側インサイド攻めて内野ゴロ打たれた時にミスミス点が入ってしまう可能性があるんですよ。だから中間守備にせざるを得ないんですよね。このことが起こると何が飛んだとて、どっちかとにかくギリギリの勝負にしかならないんですよ。だそうするともう何が起こるかっていうと、さっきみたいに強い打球が飛んでって内野抜かれましたとか、 外野に飛んでって1点入りましたとか、いずれにせよ致命的な点が入ってしまうのはもう避けられない状況になっちゃったんですよね。だからもちろんルアンのエラー論外なんですけど、一番論外なのは水野のエラーなんですよね、一番論外なのは水野のエラーなんですよ。あそこでせめて一死取ってればまだなんとかなったものを、結局2つの内野ゴロを2つのヒットにしちゃったので、もう手が出せなくなっちゃった。島本としたら三振取る以外にどうしようもなくなっちゃったんですよね。でも、まあ、見て皆さん見てた方は分かる通り、三振の取れそうな球もボールって判定されたりとか、まあやっぱり厳しいですよね。振らせていく、で本来は三振バタバタ取っていくタイプじゃないので、だからそういうところも含めてもうこれはシチュエーションで負けっていう形になっちゃったんですよね。で僕がひっくり返してほしいナラティブっていうのはそういうやつなんですよ。こういう風になっちゃった、こうなった、こうなった、こうなったから、まあこれは仕方がないよねっていうのをひっくり返して優勝ってするんですよ。これをひっくり返せない、こういうシチュエーションをひっくり返して、いや不思議な力が働いたもんだねみたいなことが起こらない限りは優勝ってならないんですよ。で逆に言うと今ホークスのナラティブにはめられちゃってるんですよね。ホークスはいや不思議だよね、なんかわかんないけど他のチームにはそこまでめちゃめちゃ勝ってるわけじゃないのに、まあね、ライバルのファイターズにはバカみたいに勝ってるもんね、これのおかげだよねって、なんか不思議なこともあるよね、この物語にがっちりはめられちゃってるんですよね。でじゃあこれをなんでこんなにがっちりはめ込まれちゃってんすかっていうのは、僕はたった一つで、ホークスがピッチャーをこうどうにかしてるんじゃなくて、バッターをきっちりどうにかし始めたんですよ、ここ最近。特に肝心要のとこってあるじゃないですか。例えばここは絶対打たれたくないぞ、ここも点やらせたくないぞみたいなところで何やってるかっていうと、ホークス基本的に守備を下げるんですよね。で大きなフライとか、あとは早い内野ゴロとかが抜けないんですよ。下げることによってフライは追いつく、で前にポテンと落ちるのは仕方がない、でもそれは長打にならないじゃないですか。ポテンヒットは長打にならないからシングル OK で、逆に内野の間を抜けそうな早いゴロとかっていうのはもうこれは下がってれば取れるじゃないですか。で内野の補給さえしてしまえば基本的にアウトにできますよね。なぜならファイターズそんなに足速い選手いっぱいいるわけじゃないから、スタメンに。でそうなるとファイターズそもそも出塁がめちゃめちゃ難しくなるんですよ。なんでって、割と遠くまできっちりちゃんと飛ばそうねって言って打球の角度を意識してるバッターが多いですよね、だから遠くまで飛べば飛ぶほど深く守っている野手の網にかかりやすくなってるんですよ。だから守りの時点でそこのおかげで決定的な仕事ができなくなる。だからホームランか速いライナー、これしか手段がないんですよ。でそうするとその2つを打つためだけに野手はバッティングしてるわけじゃないので、ヒットの選択肢がめちゃめちゃ薄くなるんですよね。で特にそれをチャンスのシーンできっちりやられるんで難しいっていう現象がここ最近は起こってると僕は思ってます。でなんでこんな逆に打たれてたの、まあ、今日はね北山がすっごい頑張ってくれたんでなんとかなったんですけど、なんでこんな打たれてたのって話になると、さっき言ったみたいなそのピンチでここをどうにかしたいっていう時にこれまでやられすぎてて、やっぱり頭に浮かんじゃうわけですよね。こういう時にエラーしてはいけないとか、こういう時に何かしなきゃいけないとか、何かしなきゃいけないとかっていう、要は余計なことが頭をよぎっちゃうんですよ。こんだけ負けてると、またこれか、いつものこれかになっちゃってるんですよね。でそれをひっくり返すために今日は多分大塚ルアンを使ったり吉田健吾をあそこに入れたりしてたんですけど、まあうまくは働きませんでしたよね。ちょっとさすがに場面が厳しすぎましたね。こういうさ絶対負けられないぞのシーンでこれだけ厳しい、展開を作ってしまったら、作ってしまったっていうのはこういう風な まあ、同点ですよねのシーンになってしまったら、それはもうルーキーなんかは嫌おうなくプレッシャーになりますよ。それを跳ね返すほどの自信はまだついてないでしょ。ただあれは本来は水野がカバーすべきプレーだったんですよね。だけど水野がカバーするどころかさらに油注いじゃったんで、もうこれはもうおじゃんです。全部だね。どんなに打っててもどんなに打ってなくても、あの水野のあのワンプレーで全部おじゃんです。でこういうことがあるから、あの野手はエラーなんかない方がいいよっていうのはそれは常々言ってます。エラーなんかない方がいいけど、エラーして悔しかったら打てって話です。なんであのここからね、あの4連続ホームランでも5連続ホームランでも打たない限りは無理じゃないですかっていう話になってくるわけですよね。そうで、まあこんな感じなんで、今年はもうあの選手がそういう自力をねちゃんとつけてくれない限りは、まあちょっともう無理だなっていう感じではあります。あの僕はあのこういうことになる前からずっと言ってました。序盤からホークスに対して何かきちんと手を打たないともう手遅れになるぞというのはこういうことです。皆さんも分かっていただけたんじゃないでしょうか。フォックストロットは早い段階から、ね、ずっとネガティブなことを言い続けて何やってるんだと、もしかしたら思われた方もいるかもしれないですけど、まあ見ての通りです。こういうことです。序盤から繰り返してきたものの積み重ねが逆の意味で頭の中に刷り込みを起こしてしまっていて、まあ余計なことが起こるわけです。だからあのその全てがそのせいだよとかそういう話をしたいのではなくって、要はそういったまあマイナスなこととかいろんなね不安要素とか相手の対策とかそういったものも全部ひっくるめてぶち転がして吹っ飛ばすぐらいの力とパワーでドミっていけないと、ね、力とパワーってわざと言ってますからね、力とパワーでドミっていけないとホークス相手にぶっちぎりで優勝なんかできないんですよ。にもかかわらず今年は頭からねもう何度も言いますけど、頭からバカみたいな点の取られ方ばっかりして、打たれまくって打たれまくって打たれまくって、なんかおかしくないって気づいた時にはこのありさまなので手遅れですっていう話をしてるわけです。そうだからまあおとなしくって言ったら変ですけど、まあ着々とね、もちろんその残ったまだまだあの残っているものはあるので、あの勝ちをね諦める必要は一切ないです。一切ないですが、こういうことになるもんだと思って開き直ってブンブン振り回していくぐらいの元気さがいるんじゃないですか。もうホークス戦だけ真剣になったって仕方がないでしょ、うん、これはもうあのシーズン前、去年の終わり、なんだったら去年のシーズン中から、うん、だからきっちり対策してきたホークスの方が、まあ、圧倒的に上手だったっていう野球ですよ。だってうちに対してバカみたいに強いじゃないですか。でも他のチームの時見てください。なんだかそうでもないじゃないですか。星取り見りゃ分かりますよ。うち、今ホークスを支えてるのはうちの勝ち星ですからね。うん。だからそういうところをやっぱ自覚して何か取り組んでいかないといけなかったんですよ。いけなかったんですけど、もうそういうことも言ってられないので、で、今回は北山、伊藤、加藤っていうのをしっかり当てていきますよと。で、カード頭の、あの、伊藤くんっていうのも外してね、まあ、ローテの関係ですけど、外して北山くんで持っていってっていうことも含めて、まあ、できうる限りの小手先を並べるっていうことしか今はできないんですよ。もう。なので、うちが目指してる野球のメタを張ってるんですよね。完全。これ、カードゲーム用語ですけど。あの、要は対策を完璧に施している。うちに対して特別に対策を施している。他を犠牲にしても、ファイターズから勝てればそれでいいっていう野球をやってるんですよ、ホークスは。うん、だからこういうことになるわけです。あ、相性だとか流れだとかそういったものじゃなくって、これはもうひとえにホークスが作り出したレールの上にきっちり乗っかってはまっちゃってるっていう現状がある、そういうことですね。まあ、なのでまあお話になりませんから、まあ、しっかりねきっぱり諦めて、まあ諦めてっていうのはこの試合をね一回諦めて切り替えて明日に臨むしかないんでしょう、多分。まあちょっと終盤、せっかくね終盤までいい試合の流れで来たにもかかわらず、まあ何ですか、こういうね情けない終わり方をするのであれば、まあそういうことでしょうね、うん、ということがまああるんじゃないでしょうかね。だって分かるじゃないですか、あんだけ打ってるレイエスもあそこまでがっちり抑え込まれちゃうわけでしょ。あ、なので ま、あの、いい悪いじゃないんですよ。いい悪いじゃないんです。あの、あれが良かった、これが良かった、あれが悪かった、これが悪かったとかっていうよりかは、そういう物語の中にはめられてしまっている現状を抜け出すには、いい悪いじゃなくて、もっと爆発的な、そういうのを超越した、もう何ともできないよ、こんなの、みたいなのがないと無理ってことですね。今のところは、そういう風にはなってないというところで、まあね、試合もしっかり終わりましたし、反省して次につなげればいいんじゃないでしょうか。もうホークスは練習だと思ってやっていくのがいいんじゃないですかね。なんか結局こうなっちゃうのかってファンが思っちゃったら終わりなんですけど、ただまあ見てる通りのことが起こってるので、でこれに関しては僕も散々言ってるじゃないですかなるよって、あそこでね止められないと、ここで止められないとって言ってた、まあ、去年一昨年ずっとそうです。去年なんかは特にそうですけど、ホークス、もう去年から前兆はあったんですよね。ホークスはここぞっていう試合全部ファイターズぶん殴って勝ってきてるんですよ、去年。まあ、調べていただければわかるんであんまり言わないんですけど、これだっていうところは大体ファイターズが勝ち星をパワッと献上してなんかやられちゃってるっていう。で、星取りで見るとまあ確かにね1個負けぐらいで済んでるんですよ、うちの。でもそれって最終盤もうおおよその流れが決まった後にファイターズがなんとなくうまく星合わせれただけで、実際もう最終盤なんて大体流れ見えてるわけじゃないですか。そのペナントのね、今年はこうなるんだろうなみたいな、もうすでに漂い始めてますよね。それを止めるだけの力は普通のこと、並大抵のことで成り立っているわけではない。ホークスがそれだけ目の色を変えて取り組んでいるうちはどれだけそこに対して応えられているだろうかっていうところなんじゃないですかね。まあまた他球団に顔向けできない日々が続きますけれどもね。まあ悔しいですけど仕方がないですよ、うちの方が弱いんですからこうなる、そういうことですね。はい、まあ、切り替えて明日またやっていくのがいいんじゃないでしょうかな、と思います。はい、というわけでここまでお聞きくださってどうもありがとうございました。お相手はフォックストロットでございました。またお耳にかかりましょう。それでは。